改めましてこんにちは、藤原直哉の対談、今日は環境微生物学博士の高島康秀先生にですね、いろんなお話を伺っておりますが、2本目は今日は近代政治経済の終焉ということでお話を伺っていきたいと思います。高島博士こんにちは。
こんにちは。
はい、今度はいよいよね、激動の政治経済のお話がございますけども、今のちょっと日本と世界の情勢をまず博士どんなふうなことなのか教えていただけますか。
経済学者の先生にね、社会に説法みたいな話ですけども、ともかく近代の政治と経済と政経一致と言いますね、はい、この政経一致をすることによって安定化させようということで来たわけですけど、世界がグローバル化してくる中で、ますます世界が幸せになると思ったら、逆な方向に行ってしまったのは、富む者は富み、貧しき者はますます貧しくなっていると。
はい。
この格差がなぜ生まれたのかということと、それと、この経済のてっぺんに立っているものは何なのかというと、こういう経済の本質なところにあるものは、私営経済というものですけど、はい、この金融資本主義という経済ですね、
はい、
この金融資本主義はどこから生まれて、どこへ向かってるんだろうか、じゃあそれがここで最後にどうなってしまうのかという、そういう観点から、この金融資本主義のについての矛盾と崩壊を先生と私で今日の聞いてるオーディエンスの方に、
はい、
分かりやすく説明することがまず第一だと思うんですね、
はいはい、
でそれともう一つは、経済というものに対して今後はどうなっていくんだろうかといったときに、
はい、
人類地球がですね、どのように進むかという問題を言わないと、
はい、
自分の給料と自分の町と、自民党と民主党と共産党を見てて政治経済を語ったって、これどうにもならない時代ですから
す、ね、
ちゃんと世界の状況から見ていかないとまずいんじゃないかということ で、
そうです、ね、
立ち位置をしっかり世界から見ようっていうのは二つ目だと思うんですね、はい、だからそういう立ち位置で先生とお話ができればと思ってますので、はいはい、よろしくお願いいたします、
はい、まずそのアメリカの様子がですね、今度今今年大統領選挙なんですけども、ずいぶんちょっと変わった候補が多いですよね。ドナルド・トランプ候補とかね、なんかアメリカが相当変質したように思いますが、博士いかがですか。
あれは変質っていうより変態ですね。
変態
あれまともじゃないですね。
まともじゃないんですね。
極右と極左に分かれちゃってね、
そうです
ね、瞬き状態ですね。
そうですね。
国が。
そうですね。
で、まあ、かつてはね、アメリカを統一していたところがあったと思うんですね。
はいはい。
と思ってた。
はい。
ホワイトとなんとかとかね、いろいろ言われてたんですけど、
はい、
結局ヘッジがアメリカに効かなくなっただろうと。アメリカの国の建国から始まって、
はい、
今アメリカは完全に、いろいろな人種が入ってきて、いろんな考えが入ってきて、
はい、
今までは正常期のものの元に、
はい、
正常期が出てきて、普段はセックス、スポーツ、サウンドで、うん、頭がおかしくなってた国民がですね、戦争という正常期の旗の元になると、ふわっと一つになると、
はい。
こういうのがアメリカイズムだったんですね。で、その後ろ側にホワイトハウスがあって、ホワイトハウスの大統領と、ホワイトハウスの、ミニスタリーから何か全てを支配するところに政治というものがあって、うん、
はい、
その上にメジャーという力があって、
はい、
このメジャーと、それからホワイトハウスと、うん、それからコングレスたちと、
はい、
それから経済というものがあったのが、はいはい、今完全にこの矛盾に行き着いてしまっているんじゃないでしょうか、はい、で、私は先生、このアメリカという国を中心に地球はもう持たないと思いますね。
持たない。
はい。
アメリカなんでこんなに、どこでこんなに行き詰まったんでしょうかね。まあ時代が変わったんでしょうか。何が根本的にこういう変化をさせてるんでしょうかね。
もう、まあ、言えばね、もう単純に嘘がバレたってことですけどね。
嘘がバレたね。でも、それ、その通りなんですよね。嘘がバレてきたんですよね。それは非常に大きな力として働いてます。はい。
で、まず第一に、じゃあ、根源はどこだったんだろうかと。
はい。
まあ、白人至上主義という、ここからスタートするわけですけど、
はい。
根本は、その、フランス革命がね、
はい。
インチキ革命だったってことから始まるわけですけど、
はい。
先生も歴史をね、よく言われになってるからわかると思うけど、結局、ロスチャイルドの出現っていうのはものすごく大きな出現なんですね。
はいはい。
で、ケインズ経済とかいろいろ支援経済とかいろんなことを、マルクス・レーニンとかいろんなこと言っても、ロスチャイルドがもし出てこなければ、ナポレオンの力というものと、
はい、
それからヨーロッパの、王国という世界で、はい、とりあえずは中世からまとめ上げてきた世界があったと、
はい、
で結局ナポレオン国際の時にですよ、
はい、
先生ご存じの通り地球上の 85% の国際はナポレオン国際で世界が動いてたと、
はい、
で地球上は全部ナポレオンのお金で動いてたとこういう時期だったんですね。
はい、
あれを仕掛けたのも全くロスチャイルドですよね。
はいはい。
で、あの人は世界中に銀行と新聞社を作りましたね。
はい。
で、世界中に新聞社とあれを作っておきながら、
はいはい、
ワーテルローの戦いですね。
はい。
ワーテルローの戦いの時に、
はい、
ロスチャイルドの新聞は、世界に、
はい、
ナポレオンが負けておると、
ええ。
要するにヨーロッパ全土 の、の国、王様と戦ってしまって、
ええ、
ナポレオンが負けてるという打電をして、
ええ、
自分自ら、あそこを歌う、自分の、なんですか、ナポレオン国債を全部売りかけたと。
ええ、はい。
それで、夕方には暴落して、それこそ100分の1とか1000分の1になったと。
うん。
ボアといや、ただ同然になってしまったと。
はい。
ところが、その時に全部ロスチャイルドは買い上げるわけです
ね、うん。そうですね、はい。はい。
で、その買い上げた後、うん、新聞でナポレオンは戦争に負けてなかったと。
うん。
言って、お金がまた生きて帰る、生き返るわけですね。だから、今の私営経済をみんな信じて入れるのも同じような話でね。
なるほどね。
国債を信じて入れるかという話なんですけど、だいたい先生ね、今聞いてる人たちにね、1万円って何でしょうかって言ったときね、先生、大蔵省で今、前もっと安かったら10何円だったけど、今23円ぐらいかかってるって言ってましたね。
あ、そうですか。
1万円が23円の紙がね、なんで1万円でいられるかっていうことから、経済の話をしないと。
そうですね。
これは話にならないですよね。
そうですね。
ねえ。で、ロスチャイルドがやったことも、それ同じことやってるし、ケインズのやったことだって、あれ同じことやってるわけだし、
そうですね。
だいたい私営経済とかね、お金の、なんだ、中で、国債をいじって、世界を支配したっていうのは、情報と金融の落差を使って金儲けした人で。
まあそうですね。
日本のファンドにしたって、また、ストックマーケットにしても、まあ先生ご専門ですから、そういうことは、経済だって言ってますが、あれは博打以上に詐欺なんですよね。
そうですね。
集団詐欺。
そうですね。
集団情報詐欺ってやつですね。あれを経済だと思ってるバカいるわけですよ。ね、それがバレてきたってことでしょ。
そうですね。それが本質ですよね。
まず本質がね、バレたっていう話をしていかないと、
そうですね、
本質がどこにあったかっていうのは、みんなが信用してるものは全部嘘で、テレビ宣伝、また学校で教えてることが、人間を教育して、ね、嘘を教えるための人間をインプットされちゃって、はい、お金というものを大事にしなさいなんてわけのわかんないこと言われてね。それで、世の中おかしかった。で、そのフランス革命はそうやって起きた。そのフランス革命のそのエネルギーで作ったお金のと世界の支配を使ってやったのは、一つは、ソビエトの方が生まれる時のロシアン革命ですね。
そうですね。
もう一つは、はい、フランス革命の自由の女神をアメリカに送って、デモクラシーというやつで、二つの 経済の中で、計画経済っていうのと自由経済って二つに分けましたね。
そうですね。
はい、この計画経済と自由経済二つに分けて、アメリカのところで、実験するのと、ソビエトからソシアリズム、コミュニズムでやる、この二つに分けたと。それがデタントだったと。まあ、それが原因で第一次世界大戦も第二次世界大戦も起きるわけであって、
はいはい、
一見、ヒットラーとね、ムッソリニーとね、日本の東条がね、戦争を仕掛けたのって言ってますけどね、本当は、ヒットラーなんてのは、本当に小じきみたいな生活したのをね、拾い上げたのはね、フォード社のフォードとかね、エジソンがね、あいつにお金を送って、ユダヤ人をいじめなさい、ね、また、ソシャリズム、コミュニズムを倒さないと、自分たち の、自由経済がうまくいかないからってやったことが、ナチスヒットラーを作ったわけで。
はいはい、
だから、簡単に言えば、ロックフェラーは、
はい、
ロシアン革命の金を資金を出しておいて、はい、なんだか、もともと経済っていうのはね、詐欺とね、嘘の塊でできたのが経済だっていうふうに思って先生話をしないと、臨転機を信じてね、第一次世界大戦、第二次世界大戦、今日また、ね、我々が戦後の中で、ね、起きてる出来事の中に、
はいはい、
先生、この経済っていうのをお金で見ることを見るのと、それをフォローするために行われている政治、
そうですね、
この二つを、我々が民主主義の名のもとに、ポピュリズムの名のもとに、これを支配なんかできこもしないのに、ただ、それをね、語っててね、こんなね、どん底のね、地球を作ってね、中東のね、子供たちがね、地中海で浮かんでる姿見てね、お茶の間でテレビで子供が浮かんで死んでるのを見てね、自分たちでなくてよかったなんて、平気な顔していられるわけじゃないですか。だから、先生ね、この、アメリカ経済が、そのデタントが終わって、アメリカ一極になるために、湾岸戦争から今日までできた出来事が終焉を迎えつつあるというのは、結局アメリカに全てのエネルギーメジャーの流れを終局させて、湾岸からでアメリカ一極になったというのは軍事で完全になったと。だから軍事と経済とエネルギーという問題でアメリカ一極ができたことが、国は巨大化した。しかし肝心肝心の国民ですね。
そうですね、
国民が多様化した。
そうですね。
統一化できない。じゃあ、自由と言って、じゃあ、北朝鮮みたいにですよ。アメリカの国民がああいう風になるかとなりませんね。
なんですね。
で、一つの、イデオロギーに染めるかったって、あれは多様化してますから。は
い、そうですね。
で、民族も多様化してますしね。
はい、
だそういう中で、アメリカの矛盾が、世界の中で、はっきりしてきたと。
はい、
さあ、そこで先生、どうでしょうか。はい、世界のお金を支配している人は、地球上の85人が地球上の、半分以上のお金を支配していると。それ全部アメリカを中心にやって、まあ、とかくウォール街とかあっちを見ますけど、一番みんな注目してるのはシカゴですよね。
はいはい、
シカゴの相場ですよね。
はいはい、
デリバティブですよ。
そうですね。はい、
ね、やっぱり今一番見てるのは石油とか金とか、
はい、そうです
ね、この辺ですね。
はい、
この辺の話がね、アメリカの中心であったのは、ということで、
はい、
世界の経済というよりもお金が動いてた。
はい、
そのわずかなメジャーたちとか、はい、そのビッグショットがですね、動かしてるという。この仕組みを日本の国民で知ってる人は少ないでしょうね。
まあそうですね。
で、これはまず第一。
はい、
それからアメリカという国が、政治というのはホワイトハウスが常にその人たちに支配されてきたけれども、支配しきれなくなってきたと。
そうですね。
この中で、アメリカの崩壊が起きた後、じゃあ、この市営経済というのはどうなるんだろうか。
う
ん、デリバティブはどうなるんだろうか。ファンディングはどうなるんだろうか。またもう一つ、それにプラス、中国の経済がどうなるかと。アメリカと中国が今リンクしてますから。
そうなんですよね。
この世界でしょうかね。
ええー。
だからその辺が先生今日の政治と経済の中で、
はい、
政治は争いながら経済に手を結んでる、あの矛盾ですね。
その通りですよ。あれ先生、あの博士、あのオイルメジャーも相当弱くなったように見えますけど、穀物メジャー、オイルメジャーどうですか？
というよりも不必要になってきちゃった。
不必要ですよね。いや、まさにそんな感じで、昔の面影全然ないですよね。
でそれはどういうことかというと、
はい、
民族石油が強くなっちゃったんでしょ。
まあそういうことですよね。
でまたイランも民族石油に戻りましたね。
そうですよ、まさにそうです。
それとデリバティブでオイルの価格をいじってたけれども、需給バランスから見たらね、地球で必要な以上の何倍も今オイル出しちゃってるから、どんどんその暴落するのが当たり前なんですよ。
そうなんですよね。
じゃあみんなでね、少なくしようっていうこれでやりましたけど、イランと、なんですか、他の国、カタールとか他の国が、冗談じゃねえよと。ね、みんなでね、それで割り合ってせえだらすって、ほら自分らは貧乏なんだやだから、ほらどんどんどんどんね、出して売っちゃうから。
そうですよね。
やってますよね。だから、石油そのもの自体の自由競争が始まっちゃったってことじゃないですか。
そういうことなんですね。
だから、食料も、カーギルがね。
そうですよね。
一党独裁だったのは、あれができなくなったと。
そうですよね。だから、メジャーによる経済支配っていうのがもう、面影が最近見えないですね。
だから崩壊しつつあるんですよ。
そういうことですよね。中国はそれでね、ある意味で言うとメジャーと手を組みながらね、この30年、40年、改革開放やってたと思うんですけども、あの人たちは逆に言うと、はしご外されたっていうか、これからどうするんでしょうかね。
まあ、私もね、この間、モンゴル、内モンゴル行ったり、中国行ってるんですけどね、中国って13億人で、地球上の4人のうちに1人が中国、チャイニーズですから、あの国を一つの国として見ていいかっていうのはちょっとこれ分かんないんですけど、二つあると思うんです。一つは、中国の元というのが、二重決済してると。
二重決済。
だから一般のドルとか円とか、ポンドとかとは違うと、決済方法
は。はいはいはい。
あれをだけど IMF に入れたっていうのはね、ちょっと先生どう思います？
あ、そうですね。国内元と海外元みたいな決済が二つね、ありますもんね。あれはですから、まあ、基本的には普通は IMF に入らないですよね。
絶対行けないと言われてたんです
よ。逆に言うと私はですね、アメリカが手を引いて、中国が貸し込んでる国は、中国も面倒見ろと。アメリカ逃げたのかなとも思ったんですよね。
あ、それは当たってますね。それでね、私がね、某をね、中国にね、日本の国家予算に金持ってるのは13人いるそうですよ。
そうなんですか。
とんでもないのは。
あ、そうなんですか。
で、この13人のその連中たちっていうのはね、自分の、その中でレッドなんとかっていうすごい組織なんですけどね、そのトップがね、自分のバースデーパーティーやった時にね、
はい、
自分の家の近くに、ファイブスターとか、なんかセブンスターなんていうのホテルが、七つ星のホテルなんて聞いたことない。
すごいですね。
まあ、すごいらしいんだけど、ジュークスターなんつって。
で、
ゴルフ場だけでもね、18ホールがね、5つだ、6つ、その周りにあって、とんでもない。で、そこのバースデーの時に、国連やと1500億だかの、あれを寄付したんですって、地球環境のあれだって、
はいはいはい、
そしたら旗がね、中国のその、空軍だか何軍だか知らんけど、それ旗がバーってやってね、そこへとね、シューってヘリコプターで来てね、機動化部隊がバーって降りてきてね、なんかいろんなのもやってみたり、戦闘機が飛んできたりしてね、すごいパーティーだったらしいんだけど。
そうなんですか。
その中のね、メインゲストがね、なんとね、イギリスのね、チャールズ皇太子だったって言うんです
ね。そうなんですか。
だから、あの時に、MIMF やる時に後押ししたのは、イギリスですよね。
イギリスですね。
一見我々は、フランスとかドイツと長いと思ったけど、イギリスと一緒に長かったですよ、
そうなんですね。イギリスとなんか中国、今ずいぶん蜜月のような様子ですかね。
で、その時に、側近のね、人間を押してくれたんですけどね、チャールズ皇太子に、よく来てくれましたっつってね、お土産に持たせた金が150億だったそうです
よ。そうなんですか。
で、日本のね、政治家がね、何人か行ったら、二階さんとか、まあ、一応悪いんだけど、何人か来てたりして、なんか相当みんな、ね、いろんな人が、小沢さんとかね、来てたて。
小沢さんも。
来たっていう話ですけど、世界中にネットワークがあってね、なんか、 中国も生き延びるために、うん、IMF をやったりとか、いろいろやってるもんで、
ええ、
まあ、プリントごっこ好きですから、
ええ、
だからもう金はどんどん吸っちゃうわけですよね。
そうですよね。
ええ、だけど、吸っても ばらまいて経済を持ち上げながら、
ええ、
普通だったら、国債とかなんかで、ですけど、
ええ
まずかったら申し上げじゃないですかね、あれ。
申し上げ。
ええ、
いや、基本的にね、
ええ、
これだけ国債価格がね、まあ、国債の資源もですね、金融も価格変動すると、あの国って自分で価格形成実はできないんですよね、はっきり言って。油の値段は国際価格でしょ。物の値段だって、結局中国だけで独占してませんから、全部値段も金利も為替も外から来るもんなんですよね。あの国なんかアメリカやフランス、イギリスと違って、そういうのコントロールする力持ってないじゃないですか。だから、あれなんか本当にその嵐の中の船みたいで、漂流してんじゃないですか、もうすでに。
だから、私はね、はい、先生のおっしゃることは正しいと思いますよ。
はい。
それで、よく、中国の軍隊がね、
はい、
すごい装備をし始めましたよね。
はい。
あちこちに。
あ
れ見てね、近くの国に攻め込むためにやってるもんなのか、自国を見張るためにやってるもんなのかっていうと、僕は自国を見張るための、一つのボーダーだと思うんですよね。
自国を見張る。
うん。監視する。
うん。中国国内を。
国内を。
ええ。
だ共産党というね、党がやってるんじゃなくて、国を守るためには自由経済とかいろんなことがどんどんやらせながらやってますから、この間私が先月行った時に、モンゴル、内モンゴルですから、一番遠くの方で、はい、そこからウランバートルまでわずかで少ないですから、だからそこに行ったってね、ロールスロイスもベンツも走ってるんですよね。
そうなんですか。
ほ
ん
で、北京の資金所のとこ行ったってね、うん、いい車ばっかでね、
ええ、
貧乏人がいないんですよね。
なるほど。
行ってて、これ何なんだろうと。で、
ええ、
でレストラン行ってもね、ついこの間まではね、私行くとね、役人なんか接待ばっかされててね、そういう役人の天下あったのは、もう習近平が李克強とあれでものすごく厳しくやってますのでね、ものすごく、そういうところは、厳しくなったけど、はい、民間レベルはお金持ってるっていうのは。
なるほど。
だから、うん、今日本に来てる爆買いやってますね。あの連中は大体中産階級以下だそうですね。
あ、そうなんですか。
中産階級から上の人たちは、日本に来て、何をやってるかというと、すごく名所旧跡を行ったりとか、プライベートで来てるっていうのが一つ、
はいはい。
それから、日本の、資産を買ってるそうですね。
うん、はいはい。
だから、私は中国人が、
うん、
持ってる底力っていうのは、
うん、
ある意味で言うとアメリカ以上なとこがあって、うん、
はいはい。
アメリカってのはね、ご存知の通り、人種があんな多くて、あれで、わけわかんない国ですけど、中国は、4000年、6000年の歴史の中の、その中庸というね、先生、世界を哲学に持ってるでしょ、中庸という、こういう世界を。
中庸育の中庸ですね、はい。
この世界があるので、私はね、あの国民はね、アメリカの、基地外集団とはちょっとまだ違った
ね。まあそうですよね。
何がね、どうもね、アメリカは、ああ言いながら中国を、と表向きは喧嘩ってるふりしながら、裏では、
しっかり組んでます
よね。しっかり組んでますよ。
はい。
それと、イギリスはそれをギャランティーしてますよね。
そうですね。
で仲良さそうなドイツとフランスは、いい意味で手玉にされてますよね。
そうですよね。まさにね。
だから、日本なんてのはもう、国と思ってませんかね、僕は。
ああね、
はい。だから喋ると小国日本になってるん
ですから。そうですか。
だから、大きい意味で、アメリカの経済一国主義は全部ダメになった。それで、日本を、吉田ドクトリンで元へ戻した。じゃあ、その先でプーチンが、アメリカ一国主義に対して、っていうよりも、エネルギー改革に対して、メジャーに対して意思をぶなげたと、
はい、
ここに対して世界がどういう立ち位置で政治になっていくか、経済が動いていくかというところで見ると、はい、これからアメリカの経済が、シェールガスが50ドル以下になると赤字になってっていうふうに言われてますけど、
はい
はい、実際シェールガスの立ち位置がおかしくなってますよね。
完全にもおかしくなってます、はい、
であれをやるには50ドル以上に、オイル上げなきゃならないんですよね。 私はね、イランが入ったことで上がった金だと思うんですよ。
無理ですよ、50ドル以上するのはね。
サウジアラビアってね、もうアメリカ頼ってませんもんね。
そうですね。はい。
それで、トルコの立ち位置っていうのもちょっと変わってきましたね。
そうなんですよ。トルコ早いんじゃないですか、ね。
だから、このエネルギーを中核にしてる、経済のあり方と軍部のあり方、はい、これ第二次世界大戦がエネルギーと軍の戦争ですから。
うん、ああ、確かにね。
この立ち、この二つのベクトルとファクターでは、経済は収まらないと。いうところまで来て、アメリカの果てにさっき私が言ったような、大体エネルギーが本格化し始めてきてると、それとあとエネルギーの消費が、車なんてかつての10分の1以下で動いちゃうと、そういうことから考えるとですね、アメリカが崩壊するのに次の大統領選の時に、どっから見ても一人もまともな大統領いないでしょ。
いない
よ
ね。
日本はどうやって付き合ってくつもりですかね、話しないと。
いや、だからもう日米関係もある意味終わんじゃないです、今までの日米関係は。1ドル50円じゃないです、それこそ。
まあアメリカの、ね、実力から言って、今今まで吸ったお金は、IMF の吸ったお金と、FRB の吸ったお金と2種類あったということですからね。
そうですか。
IMF には、なるほどね、のドルは、全部一番ね、あれは、全部1000ドル札でしょ。
ああ、そうなんですか。
はい。
はい、
私はあの矛盾を今までは軍で収めてきたけど、収まんないような気がしますね。
収まんないんじゃないですか。ねえ。特に金融の矛盾はもう、非常に大きいものがありますからね。あと、博士、ロシアはどうご覧になります？
ロシアは確かにね、ファンダメンタルはあんまり良くないですよね。それ
は
間違いなく。
はい。
しかし、ある学者には聞いたらね、
はい。
ロシアは、応用科学、応用技術はダメだけど、
はい。
基礎科学にいいものがあると。
はい。
あるいは、叱るべき国が入って、ロシアの基礎科学、基礎サイエンスを、テクノロジーを、ちゃんとして、産業化を起こせば、ロシアの国っていうのはそれなりの、あれを持ってると、いうことをよく言う。まあその一つは今回の原子力小型機なんですけどね。
はい、
で、私は、サンスクペトルなんだ、この町を見たことあるんですけど。
サンクトペテルブル。はい。
すごい文化の高い国ですね。
そうですね。私見たことありますが、あそこもね。
パリはあそこを真似したって言われてますもんね。
パリがそこまでした、
だから私はね、ヨーロッパの中心は、近代ヨーロッパは間違いなく、その中世ヨーロッパはイタリアンからの、フィレンツェとかつくんですけど、近代の世界でこの200数十年のところ、約300年ぐらいですか、70年か、それ、どうも ロシアっていうので、あれ、だから、アジアにはおいては中国が、唐の役目、唐の時代の役目をする。ロシアは、ロシア王朝の役目をするっていう
のは。なるほど、なるほど。
だから、マルクス・レーニンに戻るんじゃなくて、ロシア王朝の役割を彼らなりにやるような気がしているんですね。
なるほどね。今なんかそうなり始めてるような雰囲気もしますね。
それで、日本もかつてその、伊藤博文は、ロシアとのロシア王朝とすごい深い関係をやってましたね。それで伊藤博文を暗殺した朝鮮の安という人がいますけど、あの人は日本の、講和軸というところにいて、で、明治天皇をものすごく尊敬した人ですね。で、あの人が、反日で、抗日の運動の旗頭にされてますけど、あの人ぐらい親日はいないんですね。
あ、そうなんですか。
それで、伊藤博文を殺したやつは、殺されてやられたんですよ、安住君ですね。あの人は、 日本の連中、日本の中のアンチ伊藤のあれに、雇われた傭兵だと言われてますね。
はい、
あるところでは。
はい、
それが結局北のシベリア開発、モスクワからアラスカ、シベリア、
はい、
それからモンゴルにかけて、北朝鮮、
はい、
あそこにかけての資源開発がテーマだったんですね。
はい、ああ、なるほど。
それを目指したのは三井なんですね。
なるほど。
はい、三菱は南方開発を目指したんですね。
は
で、それはロシアイルド、イギリスはじめフランスから言われたんですね。
はい、
だから彼を殺してしまいっつったのは、その政治と経済の中でそういう問題があったってことの事実。
はい、
で、近年では、
はい、
第二次世界大戦の時にずっとやってましたんですけど、北朝鮮と、から韓国との問題が出て、南北に分かれますけど、バカなやつがね、一国を二つに分けたのは誰だなんて言っているバカいますけどね、そんなバカなことはなくてね、もともとね、
くっつかないという、
もともと違ったんです。
昔ってから違うんですね、
全然違う。
北と南は。
で、それで、あそこを、ね、北の国を作ろうとする中に三つグループがあったんですね。一つは中国とすごく結ばれてた。
は
い、その初めの頃はまだ、毛沢東が国を治めてませんでしたから、
はい、
で、その中国の力と一緒に組もうとするグループがいた。
はいは
いはい、もう一つはロシアと組もうとした。
はい、
もう一つは民族グループと三つに分かれたんです。
はい、
でそこに、実は一番ちっちゃなグループだったの、うん、グループというかあれだったのは突然新洋にいたんですけど、
はい、
キム・イルソン先生ですね、あの人が、実は、来るんですね、
はい、
であれは別当山で、
白頭山ね、
白頭山、
はい、
白頭山のパルジダンっていうのを7人衆って言われてるんですけど、それが突然降りてきて、一番軍も何も持ってなかったのは、突然それが北朝鮮の中心人物になって、
そうでしたね。
で、その中の代表選手としてキム・イルソンがいたんであって、その7人衆は今日まで続いて、あそこは集団指導体制なんですね。
なるほど。
だからあの子には、キム王朝だなって言ってるのは政治を知らない人が言ってるんであってね。
はいはい、
本当は、集団指導体制なんです。
あ
で、あの国はおかしいってみんな言ってますけど、140カ国とね、国交があってね、ない国の方が少ないんですよ。
まあまあ、正式にはそうですよね。
それで、カンボジアとかね、いろんなところの、政府の、SP は全部、北朝鮮の軍隊を、傭兵で雇ってやってますよね。
そうなんですか。
だから、日本のマスコミとね、あれはちょっとおかしいんじゃないのって私は気がしてるんですけどね。別に私は北朝鮮が正しいとか、うんとか、間違いとか、そんなこと言ってんじゃないですよ。
はいはい、
歴史 もよく知らずしてるんだけど、で、このグループっていうのはどこにいたかっていうと、スイスが本拠地なんです
ね。そうですね。はいはい。
で、スイスで未だに、北朝鮮の、あれは決まってるという言われてるのは、だから、今のジョンウンさんもスイスの学校出てるんです。
そうですよね。はい。
で、その7人種のお子さんたちはみんなスイスに住んでますから。
そうですよね。
だからスイスに本拠地があるという。
はいはい。
だからウィリアム・テルじゃないけどね、ロスチャイルドだという説が、私は本当だと思うんですよ。
でもあれ、これからどうする気ですかね、北朝鮮あんな風になっちゃってて。
あれはね、あんな風になっちゃってるっていうよりも、アメリカはあんな風にしちゃってるんですね。
そうなんですよね。
で、中国なんかね、私は北朝鮮の人間に聞くとね、私も総連の本当の、日本にいる総連じゃないですよ。で、あって話したことあるんですけどね、最大の敵はね、彼らこう言ってるんですね、日本でもないけどね、韓国でもないと。中国だって言うんですよ。
中国が最大の敵である。アメリカじゃない。
アメリカじゃない。2000年以上の敵だと。
なるほど。
裏ではアメリカと取引してるって言うんですね。
ああ、でもそれは、なんか分かる話ですよね。
だから、かつて、アラスカから、シベリア、 北朝鮮までのあそこのとこにとか、うん、モンゴルまでの流れにある、はい、レアメタルとかレアアースとか、はいはい、あの放射性物質とか、はい、またあらゆる天然ガスとか、はい、こういうものはじゃアラスカもともとロシア王朝の持ち物だったでしょ。
ああ、そうですよね。
あれ、売っちゃったでしょ。
売っちゃいました。はい。
アメリカへと。
はい、売っちゃいました。
で、あそこの開発が最大の揉め事の種なんですよ。
ああ、なるほどね。
それは、伊藤博文の時から始まってて、今日まで始めもう。
なるほど。
で、あれを民族戦争だなんて言ってる方が、これ、気違いってことですよ。
なるほど。
ね。
うん、
だから日本だって、まず、まともに、あのことに取り組んだ人は大勢いるんですね。うん、
ああ。
例えば一人は大平総理なんかもそうですよね。まあ日本のその亜州会っていうのがあって、はい、それが、ブレジネフと会って、うん、それからあそこの開発をやろうと、
うん、
それで、そのためにはシベリア開発をロシアと一緒にやって、それで北朝鮮のチョンジュという精神って書く、
はいはい、
あそこから出して、出すアストロミアドを使おうという計画をやったんですね。
はい、
それはなぜかっつったら、
はい、
かつてソビエトで、
はい、
またロシアで、シベリア開発をやったらみんな、フルショックにしても、レーニンにしても、誰にしても、全部あれ失格してるんですね。
うん、はい、
で、陸路であそこまで運ぶと、だいたい30倍かかるそうです。
ドイツの近い方までね、運ぶと、ね。
いや、そうそうそう。それで、もしくは、モスクワまで運ぶと、
ね。モスクワね、はいはいはい。
運ぶとですね。で、あれを日本に持ってきて、北海道で加工するとね、コストが30分の1ですもん。
あ、はいはい。
だから、国際的に、あそこを来た北海道を中心に、
はい、
みんなであそこで一つの共和制でやったらどうだというアイデアを出した人がいるんですね。
はい、
ちょっと名前は言えませんけど、私も知ってる人ですので。これを言った人がいて、でそれは本当にその通りだと言って、
はいはい、
それを担いた中に大平さんもいれば、うん、今の安倍さんのお父さんもいていれば、いろんな方いるんです。
田中内閣の時ですか？
田中内閣なんて全然関係ないです。
関係ないですか？
ね、あなたあれバカですから、そんなこと頭がかかった。あれはお金の感情しかできないことですから。まともに考えた人はもっと別の人なんですよ。
なるほどね、
はい。で、その中で動いた人たちが、伊藤正義もそうですしね、
はいはい、
あるとあらゆる人がいた。うん、なんだ、鈴木宗男がどうのそんな次元じゃないんですよ、
はいはい
は
い。
日本はそれほどバカじゃないですから、マスコミもね、ちゃんと知ってもらえるとね、本当にね、日本のマスコミってバカだもんで、どうしようもないんですよ、言ってることが。おバカっちょだよ。それで、ブリネフは北方4と返すって言ったんですよ。
あ、4と返す、
うん、で、一緒にやりましょうと。それで、あの時に、一番、ロシアに力を持ってたのは誰かっていうとね、瀬島隆三がどうなんて、今瀬島なんてインチキ男だって、もう最近テレビでもね、バレて、向こうだってあの瀬島なんて誰も相手にしないんですよ。
あ、そうですか。はい、
本当に、あの国を、本当に、まとめ上げて日本との連絡を取ってったのは、東海大学の松前総長です。
あ、松前修行士さん。
そうです、
はい。
この方、素晴らしい方です。
あ、はい。
で、この方と、それからもう一つ、杉原さんですね。
あ
の例の、
ビザを出した。
出した。
はい。
で、あそこにオフィス持ってたんです。で、その頃は、
はい、
日本の昭和の天皇を中心にある組織があって、はい、世界中にネットワークを持ったんです。
はい、
今はありませんけどね。で、そこの時でやろうとしてた時に、宇宙人いるじゃないですか、鳩山の。
鳩山さん、はい。
ね。で、松前さんが、横水庵を中央に行って、を返して、あそこ、ソビエトのあれしようってのは、おじいさんの関係があったもんで、お前やれっていうことで、で、ある日本の、方が、四つ本と、あれが命令するんですけどね。そしたら、宇宙人がバカだもんで、とんでもないこと言い始めて。
北海道知事の時
ですか？北海道知事に戻して、
戻して、
で、あそこで、その今の開発をやるということが、でやろうと、やったんですね。で、それが大平から始まってみんなでやろうと、言った時に、その時に、結局暗殺計画が出て、まあ、大平さんは暗殺されたとまで言われてるのはそこがある
んです。そうなんですか。
だから、今、政治経済の中で、世界の中心になってるのは、今、ロシアが中心になれるかと。だから、ヨーロッパは見てますよね。それを。
はい、
で、かたや、今言ってるように、チャイナと、それからイギリスと、アメリカっていうのは一枚はでいますよね。で、他のフランスと、あれはロシア見てますよね。あんなね、ウクライナがどうのこうなんてどうでもいい話でね。で、あんなの仕掛けたのはね、全くね、アメリカですよ。
そうですね。
もう分かりきってるんです、あんなの。ね。とんだ迷惑ですよ、あんなの。
そうですよね。
だから、地政学的にね、クリミア半島だって、あれもともとロシアの、ね、海軍基地でしょ。
そうなんですよ。
はい、あそこをやんないと、だって、今度は、アラブとスラブのね、境がはっきりしなくなると、トルコに対して、っていうのが大きな問題なんですよ。
そうですよね。
はい、だから、地政学的な問題をふっくり返してしまう話ですから、アメリカがね、人のね、人の国にやたら入ってきてね、占領してる国がですよ。人のこと言えた義理かって言
う
んですよ。
まあそうですよね。
だから私は、まあ、この、中で、一番政治経済の中で大きな問題は、アメリカがダメになることは間違いないだろう。うん、
はいはい。
で、それに代わって、世界の中心になっていくのが、ユーラシア大陸というものが、ヨーロッパと、うん、はい、からアジアが一つになると、
うん、
この流れを作れるかと、うん、そのキーワードは、うん、私はシベリア開発だと思うんです。
なるほどね。
で、そのために誰が優先権を持つかと言った時に、うん、北朝鮮の立ち位置、
うん、
あそこを誰がきちっと整理できるかと、
うん、まあそうなんですよね。
これが一番キーじゃないですかね。
そうですよね。フランス、ドイツ、イギリスはいかがご覧になります？
あそこはやっぱりね、常にね、レボレーションの国ですから、
はい、
で、改革革命の国ですから、安定してませんよね。
はい、そうですね。
で、特にドイツは、はい、ああいう中でやってますから、
はい、
今おばさん一人で頑張ってますけど、はい、私はね、イノベーションは素晴らしいね、ものがあって、テクノロジーも素晴らしいんでしょうけど、私はね、両極の国が、アメリカ依存型にはならなくなってきてる。
ね、
最大の理由は、
はい、
アメリカと一緒にやっててもいいことないから、
うん、
私は違った立ち位置になった時にね、
はい、
石油に代わるものに走っていくと思うんです。うん、
なるほど、はい。
間違いなく。
まあ今ね、大体エネルギーとか一生懸命やってますもんね。
じゃあ、ソーラーシステムなんてあんな認識はもういいでしょうけど、本物やり始めて
る。なるほど。
そうするとね、私がね、一番考えられるのが、どうもね、ロシアを中心にしたね、一つの共和体ができるんじゃないかなと。
ああ、なるほどね。アメリカが一番嫌なシナリオですね、これね。
で、その時に、ロシアが一番嫌いなのは、僕は中国だと思うんです。
ああ、まあそうでしょうね。いや、基本的にはそうだと思うんですよね、あれ。中国一番嫌なんでしょ、
ね、だから、ロシア。北朝鮮と中国で、原子爆弾作ってますけどね。あれどこに向けて作ってるんだったら、北京だって言いますからね。
北朝鮮の。まあ、一番可能性あるんですよね。
北京だって。で、王緑湖ってあるでしょ、あそこの、
はい。
丹東のところね。草原のところね。私も行ったことありますけどね、
はい、
あそこ。丹東のところでね。オーロッコのところの、ところで、キム・イルソンが、中国から入ってた数千人のスパイがいたんですね。遼寧省とか向こうから入り込んでた、朝鮮人のスパイが、中国の。あれを全部捕まえて、中国の軍隊が見てる目の前で全員射殺したんですね。
そうなんですか。
有名な話なんです。だそれ以来、東方軍つって、中国の一番強い軍隊は、瀋陽において、あそこの国境に置いてあるんです。
そうなんですか。すごいですね、北朝鮮ってのは。いや、今回もね、ミサイル撃ったじゃないですか。フィリピンとかに来ましたけども、あの半径をずっと西に持ってきますとね、成都とか重慶とか、人民解放軍の一番の拠点にちょうど当たる距離なんですよね。なるほどなと思って見てたんですよ、あれね。
もうね、はっきり言ってて、2000年の恨みだっつってます。
2000年の恨み。
それ日本だって全然ね、相手してません、僕も。
まあそうかもしれませんね。
だからね、僕はね、上手にやればね、拉致問題なんていうのはね、特に解決ついてるのをね、 こんなに複雑にしちゃってるのはね、日本の政府がアメリカにね、はい、怖がってるからですよ。
あれ、拉致問題は結局何が真相でどうなりそうなんですか。どうできるんですかね、こういろいろやれば。
私はね、拉致問題をね、私は評論家じゃないからね、やだらなこと言えませんけど、本当のこと言っちゃいますとね、簡単に言うと、あの問題はもともとあの当時1970年代の前後の時に起きたんですけど、はいはい、あの時に日本が先生おられる人若いからだけど、はい、我々の年代から上だと、ちょうど連合軍とか、
連合赤軍です
か、赤軍とか、はいはい、また、
中
核とか、核丸とか、いろいろやってましたね。
はいはい、
で、東京都内は、学生運動の日で、学校みんな閉鎖で、どこの学校も、バリケード積んで、なんか、授業なんかどこもやってなかったですよね。それはそれでいいんですけど、はい、その頃、よく渋谷のところで、100円玉のかっていう箱を持って、
10
円玉を持って、で、寄付お願いしますって言いましたね。
言いました、はい。
で、あの金でね、捕まった何千人何万人の人間で出すのは不可能だって言うんですよ、あの金で。
ああ、なるほど。そうでしょうね。
で、あの運動をするのに入ったやつを出すための資金がいるでしょ。で、その資金を運ぶのが、ロシアから、
ロシアから、
その頃ソビエトですね、ソビエトから北朝鮮軍に銀で運ばしたんです、
銀で
日本へ、
北朝鮮軍に運ばせた、
そうです、それでゴムボートのすごい速いスピードで出る、ボートに乗せて軍がバーッと走ってきて、それで日本のところで上げて、その上げた金で、それを民政とか、ああいう連中が日本の共産党、なんてあんなちっちゃなもんだなって、もっとね、やった MG とか、これは武装もしたんですけどね、
はい、
そういう公安部でも手を出せなかったような連中たちが、そこで民政を中心に、そのお金、だから要するに、左がかった弁護士グループですね、
はい、
あと教育グループですね、はい、この連中がお金に変えて、あれらを出したんです。その時の帰りに打賃で、あれをさらっていくわけですよ、人を。ラジオ。で、それどうも聞いてみると、それをさらっていくときに頼まれたのが、日本の公安部だという説があるんです。
公安部が、さらうのを助けた、
助けたっていうか、だから日本、だから簡単に言うとですよ、日本の公安っていうのは、本当の公安じゃないんですよ。ヤクザ公安ですよ。だからこの連中たちが、大勢いて、例えばグリコ事件がありましたね。
ありました、はい。
グリコ事件のキツネ目の男が、もうちょっと捕まる寸前の時に、公安部が、情報を流して逃がしましたよね。
公安部が流して逃がしちゃったんですか、あれは。
頼んだのそうですから。からよく、人が殺されてるなんか、ものすごいめちゃくちゃな殺され方しますよね。
します。
どうも、日本の公安が、それをやって、その警察に対するお金を、予算をつけさせるためとか、公安のあれを力をつけるために、そういう事件を起こしてたというのは、どうも本当で、金大中を捕まえて、KCIA が連れてって、日本のホテルの中で、それで船に乗せて、みんなでスマーキンして打ち合わせする時に、ヘリコプターで上でライト照らして止めさせたっていう話がありますけど、あれ、連れてったのは日本の公安部なんですよ。
そうなんですか。
日本の公安っていうのはね、まともなやついないんですね。
ああ、なんかそんな感じもしますよね、こう、歴史見てるとね。
で、まともな公安っていうのは本当の内閣の中にいるんですよ。
ああ、はい。
前まではね、そういう組織があったんです。で、今なくなっちゃったんです、その組織が。ならまあ、安倍さんもかわいそうですけどね、変なのばっか連れてられてるから、嘘ばっかを教えられてるんですよね。
なるほど。
で、そこの、ところで北朝鮮のね、拉致事件の問題だってそれだったから、向こうだって解決しちゃいに決まってるんです、そんなの。
ああ。
常識で先生考えて、日本にね、総連と民団で来てるね、朝鮮人ね、何十万どころじゃないでしょ。この人間連れていけばね、日本語の教育なんてのは必要ないしね、何が必要だったかっていうのはそんなこと必要じゃないんですよね。だからあの連中が拉致する理由っていうのは、本人たちじゃなくて、日本の、 そういう、何、不安な状態を陥れるために、なんか神がかった話っていうのは、江戸時代からの話で。
あ、そうなん
だ。行方不明させるっていう。
ああ、そうか、ありますよね。
で、それを、だったという、ことが本当のことでしょうね。
なるほどね。
だからそれが、だいたい公安の連中の、一番最後には元ヤクザとか、暴力団で、よく、撃たれたなんて言ってるのは、みんな北朝鮮の損益兵ですよね。
そうなんですか。
だから、そんなみんな公安がエスコットしてるんですよ。だから日本の国民はね、もう少し、日本の公安を、ね、見張らないと、もう一つで本当のことをついてやるとね、全然ね。
はい、はい。
まあ、聞いてたからね、これ調べてね、僕狙われとかはねえか言ってるんだけどね。戦後ね、日本にパチンコ屋ができますよね。あの時には、8割が北朝鮮のパチンコ屋だったんです。で、将銀つって、朝鮮銀行とね、はい、それからパチンコ屋があって、そこから上がってくる金、それが、全部何パーセントかみんな管理するのに日本の暴力団が分戻りつってやってたんですね。でその中の一部のお金を将軍が集めて、そのお金をスイスフランに切り替えて、それを福岡から運んでたんです。北へ。ところが CIA が入ってきて、それで、日本の某組織を、が弱くなってくのを見計らって、その時にプリペイドって言いますね。
ありました。はい。
あれをやったのは、CIA がやらしたんです。
なるほど。
はい、で、それをやって、そのお金を全部止めてしまえということと、大蔵を動かして、将軍を潰すことと、パチンコ屋を全部潰してしまえと言って潰させちゃって、何をやったかというと、今度は、韓国の、ABC というのがあるんですね。マルファンというのもありますね。コンコルドとかいろいろありますけど、あれ全部韓国系なんです。
あ、そうなんです。
北朝鮮から韓国に切り替えて、そのお金は、今までは、暴力団が一部管理して、その暴力団からの一部と、それから北に送ったお金が、どこ行ってると思います、今。
いや、知りません。
警察の OB 会が全部割ってですね。
そっかそっか。
だから、早い話、お聞きの皆さん、日本の警察の OB 会は悪い人ですよって。
乗っちゃったわけ
に乗っちゃった。で、その会の一部が民主党に行ってるんですよ。
あ、そうなんですか。
そうですよ。で民主党の資金は、その韓国の盗んだお金をやってる悪い党ですから。
そうですか。
自民党の中にもいますけどね、もらってるのは。
あの確か、平沢克栄とか。亀井静香とか、あの人たちが動いた頃ですか、そうすると。
いや、亀井なんてのは北朝鮮人ですから。まあ、あんなものじゃないけど、どうでもいいんですけどね。
あ、そうですか。
もっと違う、まあ、今度はゆっくり話しますけどね。まあ、そんなことなんですよ、あの人の話は。
あ、そうですか。
だから、なんとか解決したいっていうのは北は思ってても、できない理由は北にあるんじゃなくて、日本側にあるんですよ。
そうなんですか。
それとアメリカですよ。
でこの間もね、精神の遺骨調査とかありましたけども、結局なんかあれも、ラッシャーは帰ってこずで終わっちゃいましたね。
で、あれを行った時の、お坊さんがね、原の白銀さんの松陰寺の、あの人ですけどね、館長さんですけどね、で、あの時、帰すっていう方向を伝えてくれと言われてきたんですね。
あ、そうなんですか。はい。
で、それお金だって言っては言ってないんです、決して向こうは。
あ、そうなんですか。
要するにシベリア開発なんです、頼まれたの
は。あ、そうかそうか、そういうことですよね。
ね、一番困るのはアメリカですから、そんなことを日本の政府が言ったら困るから、あの時民主党でしょ。で、民主党の人は、本当のこと話を聞くと怖いから、ね、アメリカが怖いから俺そんなこと言えねえって、みんな逃げてたでしょ。
なるほど。
自民党来ても、そんな話は、今喋ったら大変なことになっちゃうから黙ってよって。ね、一番かわいそうなのは、拉致の、お母さんたちですよ、お父さんたちですよ。
そうですよね。
だからまああの話だってね、そういう話の裏付けがあってできたことですから。
なるほど。
だからまあ私は二つ目にね、その一つの大きな意味で、その中国という立ち位置とヨーロッパという形、それからヨーロッパとロシアという形、それからアメリカと中国という形がどういうリンクをするかというのは今後の政治経済の大元でしょうと。
そこが一番の基本になるわけですね。
で、その中の一番ボトムになるのは輪転機がもう激強度に来てますから、
そうですね、
今度は先ほど言いました、そのエネルギーの、 はい、あれが大体っていうのはそういう大体ではなくて、誰が支配するかと。
そうですよね。
だからトヨタがそれに目をつけてるっていうのはトヨタは先見てますね。
そうですよね。
はい、車なんか作ってる場合じゃないですよ
ね。そうですよね、うん。で、やっぱり最終的にそうなってくると日本の政治どうなりそうですか、これから。
これ崩壊するでしょ、これ。
崩壊しますね、やっぱりね。
私はね、民主党とかね、なんだ維新の会とかなんとかのチンピラみたいなね、テレビ見てるとね、なんか小学生がね、ホームルームやってるのね。わかんない話。あれ政治とは思いませんよね。とてもじゃないけど。国の行く末を語ってるんじゃなくてね。ねえ、マスコミもそれに、そう、教養も何もないから、もうダメですけど、私は、大きい意味で日本の政治は、野党が、終わると思います。
野党がね、はいはい。
間違いなく。あの野党にまともな政治家は一人もいません。
はい。
特に悪いのが、松下政権時期出身者。
うん。
あの連中は、日本の国賊ですね。
国賊
で。日本を滅ぼしてしまう。全く松下幸之助もろくなことしない。ある日本の国士が、松下幸之助に、あんた単なる金儲けした飽きんどだっていう意味が本当にわかりますよね。本当にバカかっていうことが起こったのがね。私はこうなると思いますね。自民党が二つに割れると思います。
割れる。
真の野党は、与党が二つに割れてこそ、本当の野党ができるという
の
が、
そうなんですよね。
昔からの言葉なんですね。
与党が割れないと政治は前に進まないんですよね、実は。はい。
で、それを目指してきたのが、四つ本イズムというのがあって、四つ本先生はそのことをずっと言って、はいはい、細川さんにそれまで待てと言ったんですよ。竹村さんは分かりましたって言ったんだけど、細川さんが焦ってやっちゃったもんで、で、その時に私も横にいましたけどね、
はい、
こう言いましたよ、四つ本先生が。真の、野党は、与党が二つに割れるまで待ちなさいと。
はい、
でそれで、進むことがあれだと、
はい。
その教育を受けてたのがね、秋の大統領だったんですね。
秋の大統領
の、
フィリピンの。
秋の大統領のお師匠さんだった人が、四つ本先生の部下だったんですから。
そうなんですか。
スーチー女子だのお父さんも四つ本先生がいましたからね。
そうなんですか。
スーチーさん、伊藤にいましたもんだって。
うん、そうなんですか。
木目先生がお預かりして、私はその時お金を運んでったことありますから。
あ、そうなんですか。
マスコミのね、チンピラ言ってるのはね、今ベラベラ喋ってるね、なんだプライムなんとかとかね、あんなの喋ったらみんな嘘ですよ。
そうですね。
ちゃんちゃらおかしくて聞いてられないですね。
そうですか。
よくテレビ局ね、俺みたいなのね、喋ったら本当のこと言ったら、おかしくなっちゃったら、
ね。ひっくり返っちゃいますね、
みんな。ほんでね。で、まあ、アジア中にあったんですよ、それは。
あ、そうなんですか。
同じこと言ってますね。
そうですか。
秋野さんがね。
ああ、
うん。で、それまで待てと言ったのに、細川さんは、こう言ったんですね。まあ、白隠伝授の、はい、書の中に、道中の工夫は、政中の工夫の幾千万倍なりと。
なるほど。
はい、要するに、歩きながらやれば、ことの方が止まって物を考えているよりもすごいっていうこと。
うん、そうですよね。
まあそれは白隠の言葉ですけどね。うん、からもう一つ言ったのは、自分がね、
はい、
そういう、東郷平八郎の日本外科改正の時に、
はい、
戦々恐々として白隠を踏まおうとしている言葉なんですね。
ああ、はい。
で、まあ、この薄氷を上を歩いて向こうの岸に渡んなきゃならんと。
はい。
だから私は、そういう心境だと言うと、平八郎が言ったんですね。
はい。
で、その二つの言葉を言ったもので、四つ本先生が分かったと、
はい。なるほど。
なっちゃったんですね。
なるほど。はい。
で、結果とすると、はい、11ライン。
はい。
小沢と、
はい。
小沢ってのは悪いやつですよ。で、そうか、公明党の一家ってのも悪いやつですよ、あの野郎は。この二人によって、何人まともなね、政治家潰されてしまったかですよ。
あ、そうですか。
それで、結局、先駆けと、日本新党が一つになって、新たな、 自民党との一部と結託して、新たな政治を作るという流れがぶっ壊してしまったのは、小沢と石井ライン。しかし、石井ラインの裏で動いていたのが、俗に言う第二次世界大戦の引き金を起こして、今の中国の揉め事の種を起こしている連中たちが、彼らを後押ししたんですね。
あ、そうなんですか。
だから公明党の一部の、今のも全部とは言いませんよ。池田さんが、あそこで、名誉、博士号、博士号をもらったのも、同じラインなんですよ。
あ、そうなんですか。
うん。だから、まあ、そう変わったり公明党をね、私は僕にする気はありません。まともな人もいますしね、うんうん、はい、一生懸命やってられる方もおられるから、変なこと言うと、間違ってありますから、私も言いませんけども、本当の話をすると、その力が加わっている時の、公明党っていうか、それは、おかしくなってた。
なるほど。
今、国のためにということで、今、自民党となってるのも、また違った流れをね、持ってるからですね。
その野党割れるときの軸はどんなふうになりそうですかね。
はっきり言いますとね、先生ね、大きな軸で言ったら、尊王派でいくか、女優派でいくかです。
尊王派でいくか、女優か、もう少し詳しく説明してみます。
天皇制を中心にした国体護持をするか、政治優先でやるか。
ああ、なるほどね。
これはね、明治のご維新と全く同じです。
確かにそうかもしれませんね。
で、私はそのメンバーがどっちに行くかっていうのは、与野党ともに入り混じってると思いますよ。
そうでしょうね。
この色分けをできる政治家が出てこないと、日本は落ち着きませんね。
なるほどね。
で、これをまともに成し遂げるには、安倍さんではちょっと今無理ですね。
いや、それはちょっとなかなかね、このまま
じゃ、
ね、
全然無理ですね。で、そうか、じゃあ他にいるかと、もっと全然安倍さんから比べたらまだひでえよ。ひでえのばっかりですからね、あとは。自民党なんてね、もう言っちゃ悪いけど、二階さんから始まってね、谷なんとかさんとかね、なんか、全部あの連中、まともな政治家一人もいませんよ。
いや、党を割る大技がわかる人、軸を持てる人なんか見ててもいないですよね。
いないない。チンピラの巣。
ね、なんかね。
昔はね、あの伊藤正義とかね。
ね。
あの与野党で問わずね、本当に姿勢の道を持ってる人もいましたからね。
ね、
ああいう人がいるときにやれやがったんですよ。
そうですね。
わあ、立派していました。だから終戦直後なんて、緒方直行とかね、石橋丹山もいるし、まあ、彼ら暗殺されてますけど、だけど、まあ、あの、田中の出現からね、日本の政治家に質がおったんですよ。
なるほど。
田中角栄が立派な人だってね、バカだぞ。あんならね、はっきり言ってね、あの、土方の親父ですよ。ブローカーですよ、ブローカー。ね、あれをね、日本の政治を変えた民主政治だって、ふざけんなって。あいつがやったのはね、三つある、大きな罪は。一つ。彼はね、法律を変えるためにね、変えれば金が入るとかあった。ね、だから、宗教法人を変えるのと、特殊法人を変えたでしょ。
なるほど。
ね。それで今、今日の、その政治がお金をかかる基礎を作っちゃったのは田中のこの出現ですよ。
なるほど。
ね、二つ目に田中の出現によって、役人の子はにぎにぎ覚えたと。役人が金儲けを覚えちゃった。
なるほど。
三つ目に、政治というものは力であって裏切りであると。
言われてみればそうかもしれませんね。
今度はあるやついません。
なるほどね。
あれ、早く殺しやがったんです。マヒコなんて何やってるかの、バカ女。大体田中のところに育ったやつがね、ろくでもない方行ってるんですよ、みんな。
そうですか。
あれですね、田中だね、ああいうものがすね、金沢かの、金丸だね、ああいうのが政治だなと思ってるのはね、嘘ですよ。あれはね、選挙ですよ。
まあそうなんですよね。
政治じゃないんです。
選挙ですね。
私はね、稲葉治先生知ってますけどね、あの人は選挙に弱いんですよ。でも、言語しないんですね、正しきものには。
なるほどね。
あの人とかね、伊藤正義先生。ああいう政治家へ出てきませんね、
もう。そうですね。
ねえ、本当に正論なんて口じゃ言ってもね、みんなね、言葉ばっかでね、
そうです
ね、あと認識で国会見てね、まともな先生、政治家いますかね、一人もいないでしょ。
なかなかね。
なかなかって全然ゼロですよ。じゃあ、これ、根こそぎ変えなきゃなんだよと。
そうですね。
教育ですよ。
教育ですね。
教育って学校の先生に任せちゃダメなんですよ。
うん、はいはい。
だから、民衆から塾をたくさんね、
う
ん、
そうね、
優秀な塾を作って、で、もっと古典をね、
うん、
しっかり教えて、道徳を教える塾をたくさん作って、
ね
え、あの、古代神道とか仏教とか古典のね、あの、あれを教える、そういうのを放って、道を教えることじゃないですよね。
そうですね。
教育の大元は道ですね。
そうですね。
知識ではなくて、
そうですね、
道と知恵ですね。
そうですね。うん、いやー、博士、あの、今日もですね、実にすごいいいお話をたくさん聞かせていただきまして、で、政治の話、経済の話はもう本当にこれから変化がね、どんどん激しくなってきますから、その都度またね、あの、近代科学の話と一緒にですね、あの、伺えればと思っております。まあ、本当にいろいろ今年は大転換期だと思うんですね。で、博士のご活躍の場所も大きくなるでしょうし、同時に日本もですね、重大な決断をいろいろしなければならない時だと思いますので、ぜひまたいろいろですね、我々にアドバイスしていただければと思っております。
先生、はい、せっかく先生とのご縁で、
はい、
私も同志と思っておりますし、はい、日本国の優秀性をこの世界に知らしめることによって、
はい、
世界に貢献という意味ですよ。
はい、
で、することによって、我ら、その第二次世界大戦、第一次世界大戦で数百万の、
はい、
同胞が亡くなってますけれども、
はい、
この人たちが浮かばれるようにね、
そうなんですよね。
ね、国民の教育をね、道徳をするためにね、
はい、
先生ね、私もね、立ち上がらなきゃと思ってますから、
そうですね、
はい、とてつもないことをやってみせますからね、はい、プロデュースとプロモート私あまりうまい方じゃない。
はいはいはい。
先生一つ、ね、よろしく、
はい、
また、
はい、
今後、
はい、
お付き合いいただきながら、
はい、
まあ、たまによりも、毎月先生いかがでしょうか。
そうですね、なんかこれは、それぐらいのペースでお伺いしないと間に合わないかもしれませんね、世の中の変化がね。
自民党早く二つに割っちまうことですよ。
そうですね。だから旗印になる人がなかなかね、こう見てても、
ね。教育するしかないでしょうね。
ね、教育だって、国会議員って鼻っ端が強いでしょ、人の話聞かないでしょ。
あ、バカですから。頭悪いからあんなのやってるんですよ。
ねえ。
だからまともな、本当に哲学のあるね。本当に、ただ頭がいいだけじゃダメなんですよ。
そうですね。
やっぱり死んでもいいっていう覚悟があるやつね。
そうですね。
そういうやつをね、教育しなきゃダメですね。
そうですね。
だって若手の議員なんてね、鼻っ端ならないけど、頭悪いもんでね。蹴飛ばせしずしず静かになるしね。
そうですね。
で、全く生意気なやつでね。
そうですね。
ちょっとどっかから耳でかじってきたね、情報をね、ベラベラベラベラ俺に言うもんでね、誰にも言ってんだこのバカ野郎って、ね、やったことあるんですよ。
あ、そうですか。あ、そうですか。
本当にバカ、お前バカじゃねえのか、お前って。
なるほどね。
本当にね、ロシアのことあってね。森総理がどうたらこうたらってこれバカって
関係ないですか、
ま、全然関係ない。松前さんの話したらね、横にね、あれがいたんですよ、事務次官が、あそこの、あの法律ミニスタリーの、でその人らはみんなパッと襟立たした話のことがね、この国会議員バカチョコ像がね、テレビによく出るんですよ、ね、内閣府にもいますけど、何を言われてるか分かってね
そうですか。
で結局ね、どうも、安倍さんとか、麻生さんのお父さんとかおじいさんとか、こう立派な人が大勢いたから、安倍さんたちとか麻生さんたちは教育をしっかりね、やれよかったのんだけど、チンピラばっか集めすぎたね。
まあ選挙のためにやっちゃったんでしょうな。
もうね、もう、日本を変えるだな、日本はおかしくしってこれで。ますます。
いや、これはもう、根こそぎ、ね、日本を立て直さないと。
そうです。だからもう、日本総理会には自民党、野党をまず潰すこと。
うん、はい。
与党を二つに分けること。
そう。まあ最大のポイントは与党をどう割るかですね。これが。
いや、これ割るにはもう指導者ですけど。
ねね、
いや、石破さんも手してこんねえしね。ねうん。谷垣さんなんかね、あっちだこっちだで写真撮られたって話だからダメだしね、これ。使い物になんねえし。
そうね。
ほんで、あとちょっとちょびちょびしてやると話してみると。根性座ってないしね。
ああ、そうです
ね。ダメだね、先生。
そうね。
うん。
まあ、しかし、とにかく、人を養成するしかないですね。
そうですね。
はい。というところで、今日は、藤原直哉の対談、環境微生物学博士の高島康生先生にですね、近代政治経済の終焉ということでお話を伺いました。どうぞ皆さん参考されてください。高島博士、今日は大変ありがとうございました。
こちらこそ。
では、これで終わりにいたします。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。